TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。4月8日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして
木曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈江梨沙です。さあここからはカルチャー界の気になる人物ことをご紹介します。カルチャートークのコーナーです。
はい、今夜はスポティファイプレゼンツの月一特別編、今聞くべき注目のポッドキャスト番組を紹介する、このプレゼンター当番組橋本芳恵プロデューサーによる新企画というかね、新コーナースタートでございます。
はい、はい、橋本です。
橋本さん、今日はどんな話でしょうか。
はい、なんと小泉今日子さんのポッドキャスト番組が始まりましたので、そのご紹介をいたします。
生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、ここからカルチャートークのコーナーです。今夜は Spotify プレゼンツの月1企画、今聞くべき注目のポッドキャスト番組をプレゼン、このね、ハシピーがプレゼンターとしてやるというコーナーですけど、
はい、ハシピーよろしくお願いします。番組プロデューサーの橋本芳文です。よろしくお願いします。
これですよね。
そう、これまでね、先月まではラジオできるかなというコーナーで、木曜日の夜7時台にですね、音声コンテンツの可能性を探る企画というのをやってましたけども、今月からはそれがちょっとリニューアルされた形で、月に1回にこう、その前のコーナーでもちょっとやってましたけど、そのポッドキャストの注目の番組を紹介していくというのを、このカルチャートークで時間を拡大してやっていくと、
これなんか
ということになりました。
コーナー名は一応軽くつけてた方がいいんじゃないですか、これ。やっぱし、
だから月刊ポッドキャストガイド的なものですよね。
月刊アニメガイドっていうね、ディレクター森安くんがネーミングして、そのネームボロカス言われてましたけど、
でもなんかそういう感じ
で、一番でも分かりやすいよね。
分かりやすいんですけど、その一つ番組を紹介するっていう意味合いがあるんで、ガイド的な、感じで一つ注目の番組を紹介していくっていう、
月刊ポッドキャストガイド仮とさせていただきます。
そんな感じでございます、
はい、ということで、一発目、
はい、でまずちょっと一発目行く前に、Spotify さんとね、ずっとこの番組結構パートナーでやってますけども、4月ということもあるんで、
改めて
このコーナーでも改めて Spotify とはどんなサービスなのかってとこを改めてちゃんと紹介したいなというところがあるんで、これは宇奈江アナウンサーからお願いします。
はい、Spotify は220万以上のポッドキャスト番組、そして楽曲は7000万曲以上。アプリをダウンロードするだけで無料でもアクセスできる世界最大のオーディオストリーミングサービスです。 Spotify だけで配信されているオリジナルのポッドキャスト番組も充実していて、アフターシックスジャンクションも別冊アフターシックスジャンクションを配信しています。
そうなんです、つまりこれ、有料になるともっと使いやすくなるっていうサービスなんですけど、番組のアーカイブのポッドキャストも Spotify でももちろん配信されてますし、音楽特集とかあった回にはオンエア曲のリストもくっついたような公式プレイリストっていうのはアトロク存在してるので、
そこから直でね、聞ける
のすごく便利なんで、アトロク聞くならやっぱ Spotify が一番便利だろうなっていう、いろんなサービスあると思うんですけど、っていうのは実際今あると思いますね。
ということで、このコーナーでは2021年ますます加速する1億総ポッドキャスト時代に、無数にある番組から今はこれを聞くべきというものをピックアップしていただきたいと思います。
どれから聞いていいか分かんないですよね。
そうなんです。でも今日ね、早速大注目の番組ありますんで紹介しますけど、もう今週月曜4月5日から配信がスタートしたばかり、
ほやほやだ。
なんと小泉今日子さんがパーソナリティを務めているポッドキャスト、本当の小泉さんという番組、
いきなり
ご紹介します。
ねえ、大物が、
早速どんな番組か、うないさん、
はい、
説明お願いいたします。
俳優、歌手、そして文筆家としても知られる小泉今日子さんがパーソナリティを務めるポッドキャスト番組が本当の小泉さんです。小泉さんの暮らしにはいつも本があり、本との出会いが新しい興味への扉を開き、人生の旅路を彩ってきました。この番組ではそんな大切な本に関わる人たちを毎回ゲストに招き、本を囲みながら日々の暮らしや人生観、本が誘う新しい世界について語り合っていきます。
はい、ということでね、
そうなんです、本当に本お好きなんですね、小泉さんってね、
なんかね、割とこう小泉さんの発信する、それこそライムウィー畑で捕まえてがもう一回すごい売れたりしたのって、小泉さんが確か進めてね、改めてそれで大ベストセラーにまたなったみたいな、ありましたよね。
もともとすごく発信力のある、もう本のキュレーターみたいな活動もされていて、読売新聞で10年間書評の連載をされてたとか、非常に信頼できる、
なんならお呼びすべき
は本当にそういう方なんですよ、そうで、ご本人の発案でこの番組が企画ができているというところなんですけど、端的にこれ聞くとね、もういきなり完成度めちゃめちゃ高い番組がもうできているという感じ
で、そうですよ、
そうなんです、
トップ中のトップですからね。
そうなので、早速その本にまつわるね、この番組なんですが、もう早速今1話が配信されてまして、ちょっとその部分的にいくつかこれから聞いていきたいなと思うんですけども、早速オープニング部分ちょっと聞いてください。
はい、
どうぞ。
出会いが新しい扉を開き、まだ見ぬ世界へと誘ってくれた。日々の生活の小さな哲学、世界とのコミュニケーション、そして本当の自分。かけてほしい言葉ばかりではない。それでもこの手の中にあるのは私のためだけの言葉。私のページをめくるのは私だ。本当の小泉さん。
目黒川のところをずっと歩いてくると一軒の本屋さんがあります、カウブックスさんと言って、実は私も前からちょっと知ってたんですけど、今日は久しぶりに訪れてみました。松浦さん、こんにちは。
こんにちは、久しぶりです
久しぶりです、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ、
はい、あのカウブックスの店主。
そうですね、あの始めた人
ですね、はい、松浦弥太郎さんにお話を聞きに来ました、はい、
いや、それはね、という冒頭の、
叶いませんよ、それは。
本当素晴らしいですね、
気持ちの良さですね。
ありがたい感じですよ。
その分、なんていうの、その台本のね、完成、文言の完成度とか、いろいろもちろん読んでる
のアバンの部分とか素晴らしいですよね。
もうあとそれでロケ要素もありね、
本当によくできてる番組だなっていうのは最初から分かるんですけど、あの初回はあの中目黒の、まあ、カウブックスですよね。本当にあの、まあ、今でこそ当たり前になったこうカフェとかが併設されてるこう独立系のセレクト的な、今よく見るその本屋さんの、あの本当に原型というかね、その走り先駆けのお店ですけど、その松浦弥太郎さんですよね、はい、松浦弥太郎さんはもちろん皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、暮らしの 手帳のもう前編集長で、やはりエッセイスト、まあ、文筆家でもいらっしゃいますけど、で小泉京子さんと同い年なんだそうですね、まあ、そういうこともあって、あの昔からお付き合いもあるということで、この、まあ、初回が組まれているという感じなんですけど、このお二人の話がすごく興味深くて、もうちょっとこの先聞いていきたいんですが、あの小泉京子さんと本との関係について語っている部分っていうのをいくつか抜粋してちょっとこの後お聞きいただくんですが、なんで本を今あのもともと読んでいたのかとか、どういうふうに本と接してきたのかっていうところ、結構赤裸々に、はい、あのお話しいただいているところがあるので、そちらをちょっとまとめて3分ぐらいですか、聞いてください。どうぞ。
あのもうこの私はこの何十年十何年とか、本当に仕事とかに必要な本、あの書評とかやっちゃってたじゃないですか、
ずっと読んでました新聞。
ありがとうございます、はい、10年ぐらい続けちゃったので、仕事で本を読まざるを得ないっていう状況を10年続けちゃうと、それ終わった時になんかもう本読む気がしなくなっちゃって、どう楽しんでたのかを忘れてしまった時期があって、最近やっと思い出してきた感じっていうか、それで仕事で必要な本とかを本当にネットでポチっちゃうみたいなのがしばらく続いてしまって、こうプラって本屋さんに入るって感覚は、
そうですよね、
まあ、だからたまにしてたけど、前ほどじゃなかったから、まあこの番組をやりながらちょっと楽しんでいこうかなと思っているところなんですけどね私も高校中退して、それで、まあ、芸能界というところで仕事してたんですけど、なんかその学歴みたいな、学校に行かなかったことが自分のコンプレックスになりたくないなと思って、とにかく仕事をしててもあの車に乗ってたり、こう移動してる時にできる勉強って本を読むしかなかったから、
そうですね、
とにかく本を読んで、それでそのなんていうのかな、不安みたいなのが埋まっていって、で結局たくさんの本を読んでたからいつも役に立ったんですよね、その演技をする時もそうだし、その時代劇、例えば時代劇みたいなのに出てて、例えば寝付けみたいなのがあるとすると、それ知ってるか知らないかで全然本の読み方が その台本の読み方も変わるし、うん、その扱い方も変わるしとかっていうようなこともいっぱいあるし、作詞をする時のに、うん、そういういろんな本漫画も含めていろんなものからこうイメージしたことが自然に詩になったりとか、うん、なんか本当に育ててくれたっていう感覚があります、うんうん、そういえばこういう純文学とかもちゃんと読んだことなかったなとか、うん、そういうのもあるし、あとは本当に大人の人のうちで借りてくるんです。
そう
なんか、うん、その20ぐらい上だから、うん、もう全然青春とかも違うわけじゃないですか、うん、だから自分たちが絶対たどり着かない本を持ってるから、なんかガルシア・マルケスとかね、トーマス・ピンチョンとかね、うん、そういうのを小暮さんちとかからこれ貸してって言って借りて、うん、面白かったら他のも探してみるとか、うん、そういうこと友達とも貸し借りよくしてたしね、うん、
非常にたっぷり語っていただいておりますが、
うん、はい、まあ、その小泉さんのね、うん、そのなんていうの、まあ、それこそ高卒ででもその学歴をコンプレックスしたくなかったっつって本読んでる感じ、うん、で連載をしててね、その楽しみとしての忘れちゃってとかさ、うん、あとまあその小暮ね、
小暮徹さんの写真館これでさんと、まあ、そうイラストレーターの小暮秀子さん夫妻
でいろいろ借りてきてってことで出てくるのがトマス・ピンチョンだのガルシア・マルケスの、うん、もうなんていうかやっぱキョンキョンのそういうカルチャー感みたいなのって本物だなっていうか、うん、いや
本物ですよね、
なんかもう背骨が通ってんなみたいな、いや
本当に、うん、あのこのまさにカウブックスもあのジェネラルリサーチ その小林節政さんっていう、もう僕らの世代からすると、うん、あの本当にこう裏原宿世代とかからすると、うん、もう本当にど真ん中な90年代の、うん、まあ、本当にセンスいいなっていうそのなんていうか人たちの中にいた人なんだなっていうのがよくわかる感じもすごくしますよね、
うんうん、80年代からこっちねずっとそういうある意味すごい人たちに囲まれて、そうそうそう、しかもその養分をさ、うん、もうガンガンちゃんとこうものにしてっていうかさ、
キョ
ンキョンがね、それがすごいわかりますよ、
うんうん、でそれがずっと続いてるんだなっていうのもなんかよくわかるというか、
いややっぱキョンキョンは一にしてにしてならずというか、うん、まあ、キョンキョンは本当にキョンキョンだったっていうかそうです、ね、すげーな
ー、そう、あの番組の中だと他にもその川勝さんの名前とかやっぱ普通に出てきたりとかっていうのもなんか含めて、ね、なんかすごくこういいなっていうのがわかりますけど、うん、あのまあ、本当にあの本についての愛情みたいなものがすごくこの紹介聞くとよくわかるっていうのもあるんですが、実はそれだけじゃないんですよね、この番組のすごいのは、うん、なんとですね、小泉今日子さんの新曲がここだけで聴けるという、
うん、
実はすごい特別なですね、
ご自分でね
コンテンツになってる、
あの要するにマネジメントもねそうっていう風になってるから、そういう自由度もあるのかな、
あとそのポッドキャストの中で音楽をねかけるっていうのは今なかなかこう難しいっていうのもあってね、ご自身の曲をかけるっていう
の
も、
その昔のね
問題があるからっていうのもあって、あの実はこのポッドキャストのタイミングに合わせて小泉今日子さんがベーシストの上田健二さん、まあ、大ベテランですけど、あの黒猫同盟というユニットを結成してですね、オリジナルの曲を書き下ろしてこの番組の合間にこう、まあ、もちろん挿入されたりとか、あとこのテーマ曲だとかそういう音回りを、まあ、作ってるという感じなんですよ、うん、でちょっとここをせっかくなので、はい、ぜひ聴いていただきたいというのは、ね、このトークから曲につながっていくこの美しさみたいなところの部分をちょっと聴いていただきたいなと思います、うん、どうぞ。
私この間なんか仕事をしてる時にこうメイクをしてくださってる方に、うん、今一番やりたいこと何って聞かれて、一番やりたいこと強制的にこう牢獄のようなところに入れられて、うん、そこに本が山積みになっていて本しかないっていうところに何日も閉じ込められたいって言ったんですよねそうしたらすごい天国じゃないですか。
いやもうそれはねすごくわかりますそんないいことないですよ、ね、時間がたっぷりあって
本当、
うん、
マロニエの並木道横目にして走り出した、今の私は漆黒の弾丸よ、止まらない、シャンゼリゼ通りを猛スピードで今日も駆け抜ける、華麗なホームで地面を蹴って、シャルルとゴール広場を目指し、ルフーケもヴィトンも見抜きもせずに本能で加速してく坂道を登る、
参りますね、こんなね。
素晴らしいですよね。
もうなんかその全方位的な、だからトークショー&ライブじゃないけどさ、
本当そうですね。
ね、
そう。うん、カルチャー的な対談のしっかりしたのも聞けるし、本人の赤裸々なトークも聞けて、
さらになおかつだからスタートしてのそのあれも見ねえてね、好きなしじゃんこれ。
好きなし。
でもこれはやっぱりそのなんていうのかな、一朝一夕できることじゃないっていうか、
う、
ね、やっぱりギョンギョン、
そ
う、すごいわ、
うん、素晴らしいですよね。
叶わないしね、
参りましたっていう感じ、
参りましたですね。
でこの曲も多分毎回多分この今後も入ってくるはずなんで、ああの、まあ、これもこ れ, たこれ目当てでもいいぐらいだろうっていうぐらいね、
そうだね、コンテンツとしてのもうなんていうか密度力、うん、
あとその世界観統一とかブランディングも素晴らしいですし、
なん、ね、でしょうか、
すごい完成度だと思いますよね、
うん、いやいや、もうさすがしか
初回に紹介するにふさわしいものが今週、
ね、これハードル上がっちゃったじゃない、大丈夫ですか。
いやもうでももうまだまだありますよ、
本当ですか、
うん、僕がなんとなくまだこう聞いてるものではまだもっとビッグなすごいタイトルがいろいろ出てきたりしますし、
これは、まあ、だから完成度非常に高い系でした
ね、高い系、まあまあ、この番組基本的にそこ、うん、このコーナーではそういうのをまあ紹介していく感じになるかなと思うんですけど、うんうん、あのもちろんこれあの本当の小泉さんはあの Spotify オリジナルのポッドキャストで楽しめるということなので、あのしっかり、まあ30分弱ぐらいある番組が紹介文が入ってますので、うん、そちらもぜひという感じです。
ったな、
じゃあ一方、
こんなことやられたら困るな、
ですよ、宇多摩さん、でもこの番組アフターシックスジャンクションもポッドキャスト限定コンテンツやってますよね。
やってますけど、今のと比較するのはちょっとい
やいやいや、比較していきましょうよ別冊アフターシックスジャンクション、これはちょっと、うん、また今週も配信されますけど、はい、ここ最近のラインナップをちょっとうなやアナウンサーの方からちょっと紹介していただきたい、
はい、ここ最近もうエヴァ祭りですね。
そうです、
はい、まず3月19日配信分はコンバットレックさんとの新エヴァンゲリオンネタバレレビュー、これ歌丸さんとレックさん
が行
ったやつですね、
う
ん、そして26日配信のものはベースボールベアの小出雄介さんとの新エヴァンゲリオン評論。
いやこれはでもねすごかった、これは後から
決定版ですね、
あのコンバットレックからメール来て、とにかくそのこの中で小出さんがねあの、うん、唱えているその、まあ、ユニバース、庵野秀明作品ユニバースのそのあれっていうのは非常に読みは鋭いという、うん、だからその新仮面ライダーの発表になった今またね、うん
まあ、
ちょっとどういう風に響くかというあたり、う
んは
い、
だから新エヴァだけじゃなくてそのエヴァンゲリオンシリーズを見つめた小出雄介さんの、うん
うん、エヴァンゲリオンシリーズだけじゃなくて、あんのその過去作とかも含めて
る、含めた考察なんで、うん、これは本当に決定版感ありますよね。
あんの論としても結構すごい、
うん、そうだ、この番組本編ではなかなかその新エヴァンゲリオンの話ネタバレのこともあってしっかりできなかったというのもあるんですけど、うんうんうん、ポッドキャストでこの2本をしっかり聞くと、まあ、大体こういい感じで
歌丸
さんの、あのレビューもあります
から、ね、と本放送 の,、うん、あの例えば井上俊之さんとね、
あ、
ああいう絵から見たエヴァであるとか、富田さんの音楽面から見たエヴァとか、うん、それをやると総合的に言うともう完成、うん、で今日のもう鳥はね、
鳥は
これうちの その新エヴァンゲリオン祭りのもうあのあれですか、うん、グッバイステージとも言うべきあの K-POP 的に言うなら、うん、グッバイステージとも言うべき、これはもう今日のもうジョンさんが、
うん、
もう見事に締めてくれますんで、
そうですね、いやでもまだもうちょっとポッドキャストで擦る番企画やろうと思ってる
大将ギャが悪いよ、
いやまだまだあるんでしょ、ね、この番組の新エヴァ語り
たい、ということで3月19日配信分コンバットレック、3月26日配信分、はい、小出雄介さん、
はい、4月2日分はですね、うん、島尾真帆庵野秀明説、
出ましたこれ、
理想のラジオ番組をストイックに追い求める島尾アワーの制作体制が明らかになる反省会、
はい、無理やり新エヴァ感出さなくていいです
よ、でもこれはあのプロフェッショナルとか見た人は島尾さんのこの番組の飽くなき、
うん
まあね、その探求心とか
ストイックな姿勢
聞くと、あ、
重なるんだ、
これは重なるぞっていう人い
る、ギリになって全部ひっくり返す感じとかね、
周りの作り手が困惑する、
まあ、要はもう結局はその庵野さんという人のもうある種ドキュメントであるように、やっぱり結局人間島尾真帆のドキュメントだから、もう島尾さんが全てっていうね、
だからこの最近の3本も大注目ですし、なんと明日配信される最新回、これがまた大注目で、アフターシックスジャンクションの入門総まとめっていう回になってます、
入門
だからこれはその番組用語いろいろ番組この生放送で紹介してるものをおさらいするっていう意味合いと、そもそもアフターシックスジャンクションってなんで始まったのとか、じゃあアフターシックスジャンクションに繋がるまでどういう歌丸さんの歴史で来たの、ね、みたいなことを本当にあの初級者の方というかね、初めて聞いた方のためにこれ聞けばもうすごくよく分かるようになってますんで、うん、
プリクエルですね、はい、プリクエルってから始まります、
そういったところでぜひともよろしくお願いします。
以上 Spotify プレゼンツ、月刊ポッドキャストガイドカッコ仮、橋本プロデューサーでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。エッションアフターシックスジャンクション、
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。 忘れないでね、忘れないでね、でんでん。